はい。
いきなりですけど、
うん、
前回の補足、う
ん、
いいですかね。
はいはい。
フレームアームズガール？
はいはい。
フレームアームガールズって言ってましたけどね、私ね。ずっとこの前までフレームアームガールズっていうタイトルだと勘違いしてたわ。
ああ、まあ分かればよろしいって感じじゃないですか。そんなことだったら僕はいろいろありますよ。
この間もね、あなたもフレームアームズガールズって言ってましたよ。
そんなのはね、ボロボロありますよ。昔そう、前にね、以前のやつを聞いてたらね、犬神さんと猫山さんってあったじゃないですか。
うん。
うん。あれ、僕、何の気なしに犬山さんと猫山さんって言ってましたからね。なんで、タイトルの間違いだったりとかね、キャラ名の勘違いとか、結構あるっていうのと、あと前回ね、そんなことよりも、桜クエストだ。うん、前回桜クエストの話をしてたじゃないですか。
うん、
で、メガネかけたお姉さんの話をするときに、なんか秘書さんみたいなこと言ってたじゃないですか。
うん、
あれなんで、
秘書でも何でもない、ね。
秘書でも何でもないですよ、あの人。ウェブデザイナーだったじゃないですか。で、なんでそんな勘違いになったかっていうと、2話をあの時点で実は画面だけ見てたんですよ、僕。
そうだよ。お互いそうじゃんよ。そう。スカイプやってたから音声聞いてなかった。
そうそう、音声聞いてなくて。で、なんか、そう、だからウェブデザイナーってことも知らなくて、うん、村の役場のなんかお姉さんなのかなと思ってて、でも冷静に考えて秘書なんてのもいるわけがないから、あ、まあでもどうなんですよね。うん、村長さんとか、市長さんとかのレベルになったら秘書さんとかいるんですかね、やっぱり。だからそういう類の人かと漠然と思ってたんですよね。
桜クエスト2は見ましたけどね。あの人、
どの人？
ロハスな生活、あ、メガネの人。
はいはい。
ロハスな生活に憧れて田舎に来た意識高い系女子みたいなのが公式サイトに書いてあったけどさ。ロハスな生活なんて都会でもできんじゃんね。ヨガやって変な野菜食ってね、J-Wave 聞いてりゃいいんだよ。
すっごい適当。
あとなんだ、アロマテラピーやったりとかさ。
いや、そもそもね、ムカデとかを怖がるような人は田舎に来ちゃいけないんですよ。まあ、あと、
あれ、役所の人って言っちゃったけどさ、うん、役所なのか、あそこ。
それすら、観光課とかなんかそんなこと言ってませんでしたっけ？
一応、役所で会ってんのか。
ああ、予算がね、どうのこうのとか言ってましたから。
ああ。
で、そこの女の人が、ムカデが出てきた時に、割り箸でつまむじゃないですか。
はいはい。
あれはちょっと怖いな。うちは最低でも火ばさみでしたけどね。
あ、上に上がってくるっていうの？
うん、だってあの大きさになったら割り箸じゃちょっと短すぎないっていう、ちょっと怖いですよ、しかも。
あそこの場所にそういう、こう長い割り箸がないんじゃないですか、
あんな冷静には処理できないと思うな、どんな慣れた田舎の人でも。
あのメガネの人、こうサイトを作るじゃない？
ええ、
絶対最初はさ、昔ながらのすごいホームページを作って人笑いあんのかなと思ったら特になかったね。ちゃんとしたの作ったの。
いや、人が来るとか来ないとかってもうツイッターとかと連動させるとかね、手段やらないと誰も来ないですよ、ホームページなんて。
宣伝しないとまず来ないですか、
ね、写真だったりとか、コンテンツの中身だったりとかに関係ないですからね、人が来る来ないって。
いやー、そんで、あれ、ほら、まんじゅう、おまんじゅうを売るのにさ、なんか、四五人でさ、こう、並んで座って、人が来ない、はーって言ってるシーンあるじゃないですか。あれ、大昔、コミックキャッスルって、どういう人にイベント出た時、あんな感じだったよ、ほんと。
まあ、
大体。ああなっちゃうとね、近寄んないんだよね、人がね、もう。
あ、そうですね。負のスパイラルですね。
うん、机でさ、あと5人並んでさ、はぁーっつってるところに来ないよ、人。うん、
ちゅうか、人がワイワイやってるところに行くんだったら、まだしも、あんな観光鳥が鳴いてるところにわざわざ行くっていうのは、本当に勇気いりますからね。
そういうのを楽しむアニメか、あれ。
そういう痛々しさも感じつつ、で、僕は3話ちょっと見てないんですけど、まだ。
もう結構やってんの、実は。
3話だか4話だかはやってるはず
で、
しかもね、あれね、2クールだそうです。
あ、長い。分割じゃなくて
連続じゃないの？クロムクロとかもそうでしたけど、 一応ね、2連続でやるっていうことらしいので、
どういうふうに、うん、まあ、まだに僕2万までしか見てないからわかんないけど、なんか変な色恋沙汰とかになったら嫌だな。でも田舎やることないからそういうのに発展する可能性も結構ありそうだな。
それはないんじゃないかな、わかんないけど。ただあのネタで2クールがよほどしっかり作ってるんだろうなみたいなね感じなので、ちょっとあの見る分には腰を据えてみないといけないですけどね。
あの冒頭に言ったフレームアームズガールなんですけどね、あのツイッターで検索したら結構な人がね、結構な数の人がフレームアームガールズって言ってたんでね、多分僕悪くないです。すいません、本当すいませんでした。
別にいいですよ、そんなその程度の間違いは。
フレームアームズ、フレームアームズガールか。
だからもともとフレームアームズっていうカテゴリーのあのプラモシリーズがあって、それのガール版なんですよね。
だ1話で3人も出てきたからすでにガールズじゃんね。
あの後またさらに話数ごとに新キャラが追加されるという。
うわ、1クールしかないんでしょ？
おそらくね。
キャラの紹介やって終わりじゃないの？
あれでもマラさんがあの前回言ってたあのヒロインの主人公の女の子が割とこうやる気なさげというか興味なさげみたいなな言ってるじゃないですか、あれは貫きそうですよ、どうも。最新話までね、4話まで見て、あの、片目に眼帯の、号外の上位バージョンみたいな子が、人雷だったかな、出てきたんですけど、そこまで行っても、ヒロインは、なんかそんな感じですよ。
いい感じですよ。CG 側の方の人は、眉毛が髪の毛で隠れて見えないからさ。デザインが、ほぼ皆さんこう、前髪が眉毛を隠すタイプだから、ちょっとなんだろうな、表情作りにくそうだけどな、あれは眉毛も見える風にすりゃいいのにな。
昔の手書きのアニメだとね、眉毛だけ透かすとかいろいろありましたけどね。
CG で半、あの、あそこのレイヤーを半透明にするとかできないのか。
いい感じですよ。
ずっとこう前回の話言ってるけどね、リクリエイターの方のさ、レクリエイターっていうのか、何にも言ってない、思えば何にも言ってないじゃん、あれに対して。なんかありますかねって、もんげもんげしてたけど。あれね、なんかの印象に似てるなってずっと思ってたんだけどね、思い浮かばなかったんだ。で、あれだね、ラストアクションヒーローの映画と、空の境界ってやつと足して2で割ったみたいな感じだな。なんか戦闘シーンの描写が空の境界っぽいなと思ったけど、空の境界って言うんだっけ、空の境界って書いて。
ああ、空の境界じゃなかったっけ。
一時期ワウワウでやってて1週間ぐらい僕の中でブームになってたやつ。なんかあれっぽいなと思ったけどな。あれは面白くなってるんですか。
とりあえず2話まで見ました。
やっぱ1話にオープニングないって辛いな。
それを言ったら、ろくでなしなんとかっていう。
オープニング長かった、あれ。
ろくでなし魔術講師と、何ですか？アカシックレコードとかですか？
どれでアカシックレコードって読むの？魔術講師の方？
近畿経典の方じゃないですか。
もうね、そういうのやめて。読めないから。
これね、すごいですよ。僕はね、何度も以前から言ってる通り、オープニングとエンディングを収集するのが趣味なんですけど、3話まで見たところでまだオープニングなかったんですよ。
作ってないの？できてないの？
4話からあったんですけど、3話の終わりでようやくオープニングがかかったっていうパターンですね。
ああ、もうね、また言った方がいいですかね。オープニングが、こう、なんでこの、ね、毎回オープニングがねえって僕が言ってるかっていうと、オープニングはその作品の世界観とかキャラクターを表すわけでしょ？
僕は
で、1話にそれがないって、お出ししないっていうのは、なんかこう、何？よからぬ演出というかさ、なんかこう、かっこつけた演出しようとしてるか、もしくは制作上が、なんかちょっと大変でできてないかって、どっちもこう、プラスじゃないじゃん。
僕ね、思うんですけどね、最近。今回のこの、ろくでなしなんとやら、のあれを見てて、オープニングとエンディングってそんなに必要かっていう。
本当に じゃあもうあれかい、パッてタイトルが出て終わりでいいの、
うん、だってこんな12話で1クールでね終わっちゃうような作品にですよ、わざわざすごい労力かけて1分半かける2の映像を作って、でしかもね、楽曲も発注して、まあ、もちろんそれを含めて商売ですから、そういうフォーマットで今までやってきたんだけど、果たして本当にいるのかこれっていう疑問がちょっと。
いやー、いるでしょう。だ僕、ね、今回、あれ、オープニングの前にあるのだ、アバンタイトルっていうの？
ええー。
アバンタイトルで視聴やめちゃってんの結構あんのよ。だけど、オープニングがあるやつってね、割と持続するんだわ。そう、アバンタイトルが終わってオープニングがあると、あ、こういうのなのか、こういうキャラが出るのかってわかるじゃん。
そうです
ね。で、わかんないでね、こう、例えばそのろくでなし魔術なんちゃらってやつは、なんかそのアバンタイトル状態の時に、うん、あれ、主人公のナレーションなの？正義の味方みたいな魔法使いになりたかったけど、なれなかった、みたいなこと言ってる時点で、あ、誠に心苦しいのですが、今回はご遠慮申し上げますっていう。貴殿のご健勝、ご発展を心よりお祈り申し上げますって言われちゃったけど。
で、その上さらに始まった、そのアバンタイトルから、のっけからこうナレーションだったりとかすると、もう途端に見る気が失せますよね。
でもそういうの他にもあったよ。もうのっけからナレーションだったやつ。あ、ゼロから始める魔法の書ってやつもね、冒頭で石塚雲章出すさんだったよ。ナレーション。あ、ベルセルク見てたなと思ったけど。僕が唯一わかる石塚雲章さんのこと。
そうですね。この辺だと、まあ、ラノベ原作のファンタジー系のものは、だいたい1話からオープニングなかったんじゃないですかね。
なかったね。こう、始まったと同時にこういうさ、世界観の説明があるやつって、それだけでもうなんか、ちょっとうって思わない？
そう、だから例えば長く続いててね、今期6期目になりましたけど、夏目友人帳とかってちゃんとオープニングやるんですよ、頭から。1話からちゃんとオープニングやってます、確か。俺の覚えてる限りだと。で、つぐももとかもありましたもんね。
まあ、口で言った方のが説明早いのかな。なんかそこはビジュアルかなんかでさ、わかりやすくこう、舞台説明みたいなのができないもんかね。透明でこう、延々とこの、その世界のナレーションを言ってるのってさ、そんなに頭に入ってこないです。
そうですね。興味を薄ますしね。残念ながら。
そのゼロから始める魔法の書ってこれ、この言い方で合ってんの？これ魔法の書もなんか、アカシックなんちゃらみたいな言い方なの？
わかんない。
もしかして。これ、島風みたいな女の子と一緒に旅するやつじゃん、獣のどこが。
ゼロ、ゼ、か、マシですよね、縮めると。
あれ、なんかものすもっとさ、なんか大人と女の人だったらすげえ楽しいのにさ。あ、なんかあんな子供みたいのと一緒じゃなーって、これ大人の女の人だったらすごい楽しいのになって、個人的には思ったけど。
だったらもうそれこそ、あれを見た方がいいんじゃないですか、レクリエイターの方見た方がいいんじゃないですか。あれ、ヒロインお姉さん系じゃないですか、どっちかっちゅう。
あれ、レッドベアさんのキャラ原案だっけ、
ええ、
ブラックラグーンの、ブラックラグーンの方のペンネーム覚えられないんだよな、
はい、ヒロエさん
ヒロエさんだっけ、うん、あの人のキャラって、あれね、うまくてセクシーで、暴力が滲み出てていいよね。なんかすんとぶん殴られそうな感じが。例の、ほら、紐の女の人のアニメに出てくる、ムツリスケベの方が主人公のやつ。
ああ、はいはい。ムツリスケベかどうか知らないな。あの人、キャラは好きなんだけど、問題なのはヒロインだと思います。
誰がヒロイン？
だからその、ムッツリというか、地味じゃねえな、女剣士の人いるじゃないですか。あの人は可愛いんでいいんですけど、それをなんとかその元気づけてあげたいとかってやってる、その未熟な魔法使いみたいな女の子いるじゃないですか。あれがヒロインだと思うんですけど、あれがね、良くないというか、なんというか、結局、これの元の断末のオリジナルの方って、まあ、男の子が主人公だったじゃないですか。で、それのある意味、周りの人間も含めて、まあ、読者も含めてですけど、その成長を見守っていく、まあ、紐の神様、ヘスティア様を中心にね、 その視点で見て、うん、で、その、見守られるっていう、ね、男の子の方にも自分を投影できるからっていうので、まあ、ラノベ的にはすごい、こう、人気は出たんだと思うんですよ。ところが、うん、この外伝の方は、女の子が主人公になると、自己投影そもそもできないじゃないですか。
風俗的に見ればいいじゃん。
そうなんだろうけど、そうだとする。でね、結局あれなんですよ。完全に外伝で本編と全く切り離されてるんだったらいいけど、裏で、本編の裏側を見せてるんじゃないですか、今回。
同軸だもんね。
そうそう。で、結局その女剣士、名前なんて言いましたっけ、アイズさん。このアイズさんが結局この後主人公と朝特訓したりとかっていう方向に行っちゃうじゃないですか。
うん。
ああ。で、結局だから、このソードオラトリアのヒロインって、それを眺める方に回るわけじゃないですか、立場的には。うん、それね、感情移入できないですよ。
お
う。恋敵っていうのもあれですけど、これが、主人公が男の子ならいいですよ。うん。アイズさんのことをすごい思ってるのに、他の男のことに一生懸命になるっていうところに、やっぱりちょっともやもやしたものが発生するわけじゃないですか。うん、なんかね、女の子だとどうなんだろうっていうのがちょっとありまして、ね。
いや、だから、あれだな、可愛いなと思って、風俗的に見ればいいじゃないこれさ、褐色の子が二人いるじゃん。
はいはい。
胸がない方の子がさ、
ええ、
胸がありゃいいのにな。
ああ、キャラクター的
に。で、一人にしてくんねえかな。あのロングの胸のある方はいらねえから。
キャラクター的にこっちの方が好みということですか。
ああ、
まあわかります。
ちょっとキャラが多いよね。いきなり1話からすんごい出てきてたな。でもまあ、あれか、スピンオフだから前回のやつをちゃんとこう、熱中して見てた人はみんなわかるキャラなのか。
まあそうなんじゃないですか。だから主人公に対してこう、憎まれ口とか叩いてるんだけど、実は裏では、あんなこと言わなきゃよかったっつって頭抱えてるっていうところが見えたりとかっていう、完全にね、その裏側の話ですから。
まあ、ひものね、アニメ見ましたけどね。
よく見ましたね。
そうですか。ちょっと、こうね、主人公に対する周りのこう女の子とか対応に若干ちょっとこう、
それこの間も言ってましたね、
なんか、お前急に態度変わるな、みたいな。
レベルが上がったらみんな違うするっていう。
からですよね。まあね、主人公がまあ露骨にこう、なんとか血筋のいいお方な感じでしょ、あれ。
そうですよね。結局血筋かよって話でしたからね。
若干テンション下がったけど、まあ、作画が割と好みだったんで。
ええ。作画はいいんですよ。
じゃあ、次行くか。喧嘩番長乙女って見ました？
3 話まで見ましたよ。
3話になってもオープニングあのまんま？っ
ていうかあれ、そもそも10分アニメじゃないですか。
そう、10分アニメなのにさ、オープニングとエンディングがあってさ。
うん。
なんか、
あ、でもオープニングの中で、ストーリーちょこちょこなんかやってますもんね。
僕が見た、あの、オープニングとエンディング、あれ、明らかに未完成っぽい感じだったけどな。
いや、だから、ちょこちょこ差し挟んでて、要するにオースプリング飛ばしちゃいけないんですね、あれね。
ああ。
で、今回なんだっけ、緑色の髪の男の子に、その勝負を挑むんだけど、受けてくれないみたいな話をしてて、最初にね、カツアゲしてる男の子を助けて、で、それが実はその、緑の髪の男の子の弟だったっていう話になったんですけど、って見ました？
いや、1話っけ見てないですけど、ね、すごく気になったのがね、
うん、
クロマティ高校みたいな感じじゃん。
うん、
でさ、あっちこっちにあの学校に落書き書いたんだけど、あの落書きがね、水風船当てたみたいなね、感じなのよ。
はいはい。
あのさ、落書きってさ、でっかい筆で書いてるわけじゃねえんだからさ、あんな風にならないだろうな。なんかスプラトゥーンみたいなんだよな、あの落書きがさ。
はいはいはい。
うん、スプレー、ラッカーとかスプレーで落書きするんだろ、普通って。
うん、まあでもそこは、ケチをつけるようなところでもないだろう。別に。
もうちょっと後、主人公胸があった方がいいんじゃねえのと思ったけど。
ああ。いや、その3話でね、その緑色の髪の男と戦うっていうことをしないと、その1年生の番を張るっていう なんていうんですか、トップに立つことができないみたいな話になってて、その男の子を攻略しないといけないんですけど、勝負受けてくれないと。
あの、勉強はしないの？
勉強なんかするような学校ですかね。
先生いるのあそこ。
いろいろ突っ込みどころあります。
どうすんだあの学校は。あそこ卒業するとどうなるんだ。
で、まあそれはいいんですけど、その緑の髪の男の子っていうのが、まあ今もう当面の攻略目標なわけですよ。でね、3話丸さん見ると、あの多分絶対あの予想通りの反応になると思うんですけど、うん、その緑の男の子ね、割と少年が優しげな感じなんですよ。でね、丸さんダメっていうか、いつもそのなんか嫌いなタイプというか、嫌いなタイプというか苦手っていうか、弟と妹がたくさんいるパターンの家庭なんですよ。
あ、はいはい、子沢山のパターン、
子沢山のパターンです、うん、でその、学校で番がどうのこうのとか言ってるその緑の男の子が、その弟とか妹たちのためにご飯作ってるわけですよ。
うん、うん、何そのご飯の資金源はカツアゲなの？
いや、そんなことない。カツアゲされそうになったのがその弟の一人なんですけどね。で主人公のその女装男子に、女装男子じゃねえや、男装女子だよ。逆じゃねえか。もうそのヒロインに助けてもらったってことを、主人公に戦い挑まれてるんだけど、その主人公に弟が助けられたっていうことは分かってないんですよまだ。で今度会ったら俺を言うんだぞみたいなこと言って、で焼きそばを作ってるんですよ。でその焼きそばが人数分ドカッとまあ作ってあるんですけど、その上に乗っかってる卵っていうのが1個しか乗っかってなくてですね、こんなに弟と妹がいるのに卵が1個しか乗ってないなんて不憫なんだとちょっと思ってしまったっていう。
あ、そのことについてツイッター
で
したんか。
あ、そうそうそうです。あ、
焼きそばに卵なんて入れますか？
あのね、卵焼きを乗っけるのが、レシピというかなっている名物の、確かあれがあるはずですよ。確か秋田がどっかの B 級グルメだったと思いますが、
貧乏小沢さんパターンなの
かどうかは分かりませんけど、でも卵は1個しか取ってないからそんなに。
いやー、ちゃんと焼きそば作るなんていいお兄ちゃんじゃないですか。今時もうあれですよ、袋ラーメンをぶったたいてブンブン振り回して終わりですよ。それをベビースターラーメンみたいにボリボリして食べるという。
私チキンラーメンを若い頃、その袋に入ったまんま、袋開ける前にバリバリ砕いて、そのままバリバリ食ってましたけどね。
なんとか、料理しないダメ親は本当にしないからね。スナック菓子与えて終わりみたいなパターンあるみたいな。
もう虐待ですけどね、立派な。まあだから、普通人数分ぐらい卵乗っけてやればいいのにとかちょっと思ったという。
いやー、卵。喧嘩番長乙女はそんな感じですか。
なんでね、ちょっと楽しいですよ、やっぱり、あの作品は。
あ、ほん、うん、10分がすごい長く感じたけどな、僕。
ああ。
10分で長く感じて、オープニングでエンディングがあるってすごいなと思ったけど。実質5分ぐらいじゃないの、まあ
ね、喧嘩番長乙女に関しては割と楽しみながら見てるからいいんですけど、なんだっけな、すいません、その、10分がすごい長く感じたってちょっと思い出しちゃって、アニメからちょっと外れるんですけど、丸さんこの間、テッドをご覧になったんですよね。で、うん、まあ、ツイッターとかね、見てる、リスナーの方はわかると思うけど。
そんなやつはいない、ね。
テッドのフィグマを買ったじゃないですか。
うん。いや、すごいね。テッドブーム3日ぐらいだったよ。ものすごい僕の中でテッドブームが来て3日ぐらいで終わったな。
で、まあ長々とこんな話をしてもあれなので手短に済ませますが、ああ、テッドですごくこうフィーチャーされていた、まあ取り上げられていた、まあ彼らね、主人公2人が子供の頃夢中になって見てたっていうその作品、
うん、
フラッシュゴードン。
はい。
あれをね、借りて見たんです、私。
あ、見たの？僕が見ると必ず途中で寝ちゃう映画、フラッシュゴードン。
ちょうどね、あのね、フラッシュゴードンって、実は僕、存在自体はずっと前から知ってたんですよ。うん、パタリロでネタになってるんです、一回。割と関数の浅い頃に。確か10巻前後だったと思うんですけど、クイーンの演奏するフラッシュゴードンのテーマだ、みたいな感じでネタになってて、で、名前だけは知ってたんですよ。で歌は、うん、歌自体はF1 のテーマにもなったことがあるじゃないですか、うん、何年か前に、うん、で歌はもちろん当然有名ですから知ってるんですけど、で例のね、うん、ビッグ O の主題歌のパロディにもなってますから分かるんですけど、フラッシュゴードンの映画自体は見たことなかったんで、で借りて見たんですよ。
どうですか？
もうそれこそさっきの話じゃないですけど、こんなに時間が長く感じると
思って。ああ、逆浦島状態ですね。
なんか、10分が3倍ぐらいに感じますよね。
だから言ったじゃないですか、寝ちゃうって。
いや、決してね、つまんねえってわけでもないんですけど、何なんだろうな、あの。
つまんないでしょだって、最後まで通して見たことないもん、あれ。
そうなんですか。
うん、必ず途中で寝ちゃうんだよな。僕の必ず寝ちゃう映画リストに入ってるもん、ずっと入ってるもん、あれ。フラッシュボード。
絶妙なチープな感じというかなんていうか。
あ、でも最後まで見たの？
最後まで見ました
よ。偉いなぁ。ジエンド？ハテナって出る。あのどうしようもない終わりもどうなのと思ったけど。
あれですよ、丸さんがだから言ってた、最後にジャンプするやつ。
あ、フラッシュジャンプ？
そうそう、あれがやっと意味がわかりました
よ。ああ、見たらやるよね。あれやってね、3日ぐらいテッドの後にフラッシュジャンプ。見たら当然やるじゃん。やったらね、脇がすごいなんか、普段使ってない筋肉がいきなり使ったからね、脇が痛くなっちゃった。あれ3日ぐらい痛かったもんね。
いや、あの映画、いや、脇役だけで、でね、ちょい役で出てくるのかと思ったら、僕の好きなテモシー・ダルトンが結構前編にわたって出てくるじゃないですか。
ああ、フラッシュ・ゴードンの方ね。
そうそう。そうそう、うん。なんで、ついつい最後まで一応見てしまったという。
テッド、そう、なんの期待もしないでテッド見たら、あれだな。途中でさ、フラッシュ・ゴードンのさ、人とさ、パーティー会場に行くとさ、フラッシュ・ゴードンの人がいてさ、こう、自分の妄想のこうシーンになるじゃん。あの映画の世界に入って、大人になったらダメな主人公とさ、フラッシュ・ゴードンの大人にな、ね、おじいさんになった人がさ、当時のまんまのあれで、あれが本当に、こう、ダメなオタクの大人の夢って感じで、あのシーンが非常にいいよね。
その出汁に使われているっていう意味で言うと、ちょっとかわいそうな感じではありますけどね。
まあ、フラッシュ・ゴードンですからね。あれ、スター・ウォーズの後にやった映画でしょ？それであれですからね。
ああ、特殊効果自体はね、スター・ウォーズのジョージ・ルーカスやってるんですよね。
ああ、なんかとてもそんな感じしないけどな。
脚本とかは全然別の人がやってるから、穴手たらくなってるっていう。
文化祭みたいなんだよね、
全体的に。ああ、そうですね。
フットボールみたいのでさ、敵倒すみたいなシーンがあるじゃん。
ええ
ー。あのシーンもかなり途方な感じだったな。
もうちょっと演出がちゃんとなってれば、もうちょっとなんとかなったんじゃないかって気はしないでもないですけど。
うん。すごいな、最後まで見たのか。
見ましたよ。一応あそこまでネタになっちゃったりとかするとね、教養の一つとして見とかなきゃいかんかな、みたいな。
多分テッドの主人公がフラッシュゴードを好きっていうのも、いい年こいてこのダメな SF 映画を夢中になってこう見ているっていうダメなキャラクターの位置づけとしてあの映画使われてるような気がするんだけど。
ただテッドって他にもいろいろ割とカルトな映画のパロディとか入ってるらしいじゃないですか。だから監督がいわゆる映画好きなんですよね。そういう意味で言うとなんていうのかな。今丸さんが言ったような意図もあるんですけど、でも我々がなんかこのクソアニメなんだけど、この愛すべきクソアニメみたいなのがあるじゃないですか。なんかそういう愛情みたいなものがちょっと感じますよね、やっぱり。
ああ、だテッドブームがブワーって来たからね、その間にテッドのフィグマ買ったけどさ、あれ2000円いくら結構ね、テッドブームが去った後にこれを見るとね、震えるよね。え、これだったら、なんか、フレームアームズガールのプラモとか全然お得だろうって。前回、タカとかって言ったけどさ。全然お得でしょ、あっちの方って。テッド多分ね、これ4センチか5センチぐらいしかない。
小さい。結構小さいですよね。いや、よく買ったなと思って。また、お酒の勢いですか？
いや、だから本当にテッドブームが3日ぐらいあった。
すいません、ちょっとテッドの話題に流れてしまいました。ということで、そうですね、つまんない作品っていうのは、時間の流れが遅くなる。面白い作品っていうのは、もう20分経ったの？みたいな感じですもんね。
最近あんまないけどね、こう、時間が経つのが早いと感じる作品。
たまにありますよ。全然見てて飽きないっ ていうか、毎回こう、毎週楽しみに見るんだけど、え、もう今週終わりみたいな作品たまにあるんでね。うん、やっぱそういうこう、視聴者をこう、なんか世界観にこう取り込むっていうか、引きずり込むみたいなやっぱ作品はね、いいですよね。あると。
あるとね。
うん、あるとね。
じゃあ次行きますかね。恋愛暴君ってやつね。
はいはい。1話感触良かったですよ。
これ、一応、1話最後まで見ましたけどね。やっぱね、オープニングがあるからね。
ああ、そうですね。安心して見てるんですね。
って思っても、オープニングがあると、あ、まあ、こんな感じでこういうキャラが出んだなと思って、とりあえず30分は見るわね。
うん。
これに出てくる女、みんな嫌だね。
ああ、まあでもそういう、鉄頭鉄尾楽しむ。ギャグアニメですもんね。
あれ恋愛暴君の方ってあのピューとフクジャガーみたいな顔の主人公のやつだよね。なんかもう一つ、アリス、ん違うな。な武装少女って本がそうだっけ
武装、ん
いや、恋愛暴君の方でいいんだよな。
武装少女
マキャベリーズ。ストーカーみたいな女の人が出るやつだよね。
そうそう、なんかちょっと行っちゃった女の子が、ね、出てくる。
あ、
うん、武装少女の方は普通に、なんか、剣とか無知とかで戦ってるやつですよ。
武装少女の方は申し訳ないですけど、頭のでっかいなんか女の人だか男だか分かんない人が出てきた時点で視聴をこう、停止してしまいました。
とりあえず1話まで1話見ればいいのに。1話は割と面白い感じでしたけど、2話以降はなんかああこのパターンかみたいなのがちょっとなんか見えちゃった感じがしたので、どうしようかなっていう感じでしたね。
1話にオープニングがあったの、これは。僕が見た時間帯では
ない
かな。なかったですけど、
うん
うん。首相の名前と議長の名前書いてテレビつけんとさ、なんか男同士でキスしたりしてたじゃん。なんかすげえな、これと思って見てたけど。あの主人公はどうすんだろう、今後。
どうなっていくんでしょうね。でもなんか興味
あるし。あれ見てて思うのは、ねえ、なんか特定の女の子と仲良くなりたいっていうよりも、こいつらただ俺を話してくれっていう感じですけどね。遠ざけてくれっていう。まあ、恋愛暴君ってタイトルに偽りなしって感じですね。
うん。まあ、そうですね。あと、まあ前回に引き続き見てて感触いいのは、なんかね、波長が合うっていう作品ってまああるじゃないですか。
うん。
王室教師ハイネとかですね。なんか面白いんですよ、うん、なんか好きでね見ちゃうんですよ。たまにあの少女漫画、女性向けなんでしょうけど、たまになんか波長が合うやつがあって、今回ハイネはそうですね。あとさっき実は確実にもう見るの分かってたんで、1話も含めてチェックしてなかったやつを
あ、王室教師ハイネってこれか。見てないですけどね、うん。公式サイト行くとさ、これ何実写だろ？なんなん中の人なのこれ？
舞台じゃないですか？
舞台なの？これ
女性向けだと、なんかミュージカルというのとは違うけど、よく役者さんを舞台でやったりするじゃないですか。ああ例えばテニスの王子様とかもそうですけど、それの一環なんじゃないですかね。
実写面白そうだな、これ。
いや、そういう演劇向きだと思います。
へ
え。うん。これ、アニメ面白いですよ、割と。
実写で面白そうではあるんだが、公式サイトでこう、アニメと同じようなポーズをとって、こう、表示されるとさ、なんか同一視がいまいちできない感じで。
はい。私、実はこの、ハイネ作品自体をちょっと、推しております。
へ
ぇ。で、
他に推して
ちょっとさっき言いかけてたんですけど、もう確実に見るの分かってて、録画してあったんだけど、だから逆に後回しになってたっていうのが、宇宙天家族、第2期。
続編でしょ？
うん、続編です。何でも確実に見るの分かってるって。で、これがね、だからさっき言った、波長が合う映像なんですよ。で、この、原作の小説を書いてる人、他にもいくつかアニメ化されてるんですよ。四畳半神話体系とか。
まあ、その四畳半のやつをね、前から見たいんだけど、なんかこう見れないんだよな。一挙放送みたいなのないのか、どっかで。
もう一個なんか劇場になった作品があって、それの関係で、もう終わっちゃったんですけど。
あ、この前やったやつでしょ。
やってたんですよ、実は。
再放送。あれも見たかったんだよ
な。あ、言ってくれりゃ撮ったのに。うん、で、四畳半神話体系とかは、残念ながら見なかったんですけど、この宇宙天家族はなんかすごい好きなんですよ。で、原作も買ったんですけど、うん、で、まあ、2期始まるっていうんで、すごい楽しみにしてて、で、さっき1話、2話見たんですけどね、相変わらず、やっぱ波長に合うんですよ。
なんていうか、全く見てないって何にも言えないんですけど
、まあ、もし興味があれば1期からお貸ししますけどね。
ああ、特にこう、続編ものってね、一気も見てなかった人はもう本当に意識高いですからね。
そうですね。二期をね、やるにあたって、一期を再放送やってくれたりすればいいんですけど、なかなか、この間のこのスバなんかもそうだったじゃないですか。一期を見てない人も割と多いんですよね、あれ。で、なんか結構人気が出たんで、じゃあ2期やりますって話になった時にタイミングずれたんですよ。2期やった後に今ちょうど再放送やってますからね、1期の。
遅いな。
そう、その前にやっとけばよかったのに。でも枠取れなかったんでしょうね、きっとね。
ちょっとこのスバ最終回が個人的にうーんと思ったからな。
そう、それでね、僕はこのスバの1期を実は1話見た後に、まあいっかっつって切っちゃってたんですよ。うん、で、うん、そっからね、デュラハンの人が出てくるあたりからまた見てるんですよ。
うん、
で、頭のね、2話、3話見てない。で、それで、パンツを盗むやつを見てなかったんですよ。
あれ2話目ぐらいだっけ ?3 話。
そうそうそう。だから仲間が仲間になる過程を見てなかったっていう。
ああ。
うん。で、改めて見て、うん、やっぱりこのシリーズ面白いねっていう話ですけどね。
あれはもう完全にね、ファンタジー世界なのに下着にタグがあるタイプだよね。
あったっていいじゃないっていう、そういう作品ですよね。まあ、取り上げるのはこのぐらいですかね。まあ、確実に見るの分かってるんだけど、その前のシリーズから止まっちゃってるんで、まだ見てないっていう意味で言うと、夏目友人帳なんかもそうなんですが。
先生、エロ漫画先生は？
エロ漫画先生は一応2話まで見ましたよ。女の子がおちんちゃんおちんちゃん言ってましたけど。
あ、そんなな。いや、僕は、冒頭で申し訳ないですけど、視聴を。
いや、とりあえず、1話だけ見てみたら、妹とかのやりとり見てると面白いですよ。
妹なんか出てこなかったです
よ。いや、出てこない。
初対面で会って、なんかいきなり引きこもりになって、それ以来会ってないとかって主人公が独白してるところでやめちゃったけど、
そうだから、その妹をその天の岩戸をどう開くみたいなところから始まって、で妹、まあこれネタバレになっちゃうんでね、あれなんですけど、とにかく1話は見切ってくださいよ。で、1話まで見てダメだったら別にいいと思います。
あれ、エロゲーの主人公みたいな自己紹介的独白だな。昔よくあったけどな、ああいう冒頭でああいう語りをする、
だからシチュエーションにしてもキャラクターの造形っていうんですかね、ビジュアル的な造形も含めて、あとキャラ設定とかもそうなんですけど、ある意味すごくラノベ的なんですよ。まあ、ご都合っつったらあれですけど、
キャラテザの神崎博さんの絵が、あれ、俺の妹がこんなにどうだろう、はいはい、みたいなやつと、なんか割と最近なんだ、クラスルームクライシスとかっていうやつ、あれの絵はいいかなって思ったんだけど、エロ漫画先生はなんか個人的に引っかかんないんだよな。なんかバランス変わったんかな。なんかあんまりこう。
ちなみに原作の、その小説の作者が、その俺の妹の人と一緒なんですよ。パターン的には一緒です。
じゃあ何や、そのじゃあそんな引きこもりの妹とぶん殴り合いとかすんの？
ぶん殴り合いというか、まあ、妹はまあ、見りゃわかりますけど、可愛いねって話ですよ。
俺の妹がってさ、とにかく、妹のね、 あのほら、お借りした時にさ、はいはい、妹が出てこない回しか僕見てないんだよ。で、なんで聞いたかって言ったら、あ、 あの妹のね、マルトさん見ると絶対腹が立つから、出てこない回をチョイスしたとかって言って。
あの、メガネの幼馴染の回だけど。
そうそうそう。うん、で、後にね、あの最終回あたりになったさ、その妹とあのメガネかけた女の子がぶん殴り合いするっていうのを聞いて、うわぁと思って、メガネかけた女の子の顔面をグーパンチするのかっていう。
で、何あの主人公は結局その妹を選んだんでしょあれ。
そうですね。と聞いてますよ。
うわ
あのちなみにね、僕は、俺の妹はね、1期は見たんだったかな。でも2期は見てないんですよ。
あ、
残念ながら。なんで、例のぶん殴るシーンとかも見てないんですけど。
いや、それ見ててすげえ楽しいならいいけどさ、おそらく楽しくないと思うんですけどね。
まあ、あれ、黒猫可愛いっつって見てましたからね、単純に。
ああ、うちにあの、いただいた黒猫ちゃんフィギュアありますけどね。
ああ、水着のね。
今見るとなんかちょっと、ラブライブサンシャインのヨハネみたいだな、このフィギュア。
まあ、そうですよね。黒髪ロング、バッツンですからね。
この子はあれなのか、結局振られちゃったのか。
いや、もう、あの、メガネのね、ショートの幼馴染の子にしても、黒猫にしても、この子でいいじゃんっていう話ですけどね。
あの、
何か不満が？
妹の妹を主人公が選んだ時点で、周りの人たちがさーって引いていきそうだけどな。
まあ、そりゃそう
だ、ね、他人のふりしそうだけど、
いや、まあ、逆、他人のふりするっていうまでもなく、その、主人公とかあれの気持ちをおもんぱかって身を引くみたいな、要するによくできてる子たちなんですよ。その、まあ、周りの子たちがね。そう、だから何か、ね、何が、何の不満があるんだよ、君は。っていうとこですけどね。
一時期すごい、俺の妹がどうしたこうした。あ、ずいぶんね、流行ってたんだから、あの、ピクシブとかでも絵をよく見たけど。みんなおちぎ引いたんじゃないですか。
うん、どうなんでしょうね。何せ、あの、見てないんで、最終的な作品の評価みたいなのがよくわからないんですが。
血が繋がってない兄弟なの？
どうだったかなそれは今
い
ない
。エロゲーだとね、倫理上そういうパターンですけど。
ええ
ー。ああ、でもエロ漫画先生ってやってるってことは、エロ漫画は NG ワードじゃないんだ。
あのね、多分なんですけど、エロ漫画っていう語の響き自体が上品な女の子に喋らせるにはどうかなみたいな判断だったんじゃないかっていう気がしましたね。
あの、何でしたっけ前回の、あれ。
君キス、甘神、
みたいなやつ。
なんだっけ、セイレンでしたっけ。
セイレン。ポルノ漫画だから女の子にはポルノ漫画って言わせたの？おかしいでしょ。
そう、だから、他に適当な子がなかったんですよ。でも、エロっていうのを女の子に言わせるのはどうなのっていう判断があった可能性はある。
もうちょっとなんか、エッチな漫画とかさ、まだいい、そっちがいいような気がするけど。
うん、成人向けの漫画とか、いろいろ言い方はあると思うんですけど、そこでなぜポルノを選んだっていう、とこですよね。
ポル、ね、エロ漫画先生、エロ漫画先生。
うん、でも今回ね。
エロ漫画先生くださいって本屋に行くのか。
ああ、エロ漫画先生。いやー、そんなこと言ったら、あれじゃないですか。もう、それこそ本屋に行って、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの10巻くださいとかっていうような
注文の仕方。いや、まだでもそっちの方がいいんじゃないですか。だって本屋にさ、あのすいません、エロ漫画先生を何巻入荷してますでしょうか。あ、少々お待ちください。店長、エロ漫画先生って入ってましたっけとかって言われちゃうわけでしょ。泣いて帰っちゃうよ、もう。
ああ、そんな、だから、そんなデリカシーのない応対をしてるから、実店舗が潰れていくんですよ。
エロ漫画先生って言ってくれんならまだいいですよ。エロ漫画入ってましたっけとかって、多分バイト君とか言われるよ。はあ、したらもう応対を聞くまでもなくダッシュで店を去るよね、本当に。
いや、そりゃ、そんな店は潰れて当然ですよ。
昔ね、本屋に行った時にね、あったんだよ。あの、僕が聞いたんじゃなくて、その本屋で立ち読みしてたら、ファイブスターストーリーズのね、あれをね、なんか店員さんに聞いてる人がいてさ、で、なんかすっげえ大声でさ、ファイブスターストーリーズって入ってましたっけとかってなんかね、遠くの方に言ってた、その店長かなんか聞いてる。うわぁ、これもし、
聞かないことにしよう、
うん。タイトルにちょっと難があるやつだったら大変なことになってんだって。
大事故。
うん、
あ
タイトルは大事だよ。
まあ逆に言うとそうですね、そういう配慮がしてくれる店は頼みやすいけど、もうそこまで行くんだったらもう通販しちゃうよって話ですもんね。
うん、未だにあれですか、あの現在の和コードは参考書買って参考書の下にエロ本買ってみたいなさそういう小細工するんですかね。
したくなる心理もわからんでもない
が全く無駄ですけどね表紙がいくらちゃんとするねやつでも、裏のバーコード裏ピラッて開いたらもう裏にエロい広告がみたいな、
ま、
一度ぐらいは体験してほしいですけどね、そのエロ本を買うときのね、それをクリアしてこうエロ本を手に持って家に帰るまでのこうウキウキ感を楽しんでほしいですね。
聞いた話ですけどね。
うん、本当か自分の話じゃなくて
、うん、業界の人から聞いた話で、名前は挙げられませんが、まあすごく日本の中でもよく知られている超有名なアニメの関係者の人がですね、その聞いた話ですけど、地元の本屋で未だにあの人はエロ本買うらしいんですよ、隠さずに
あのさ、あのもうさ、あのぐらいの人になっちゃうとさ、
うん、
買ったところでさ、周りの人たちがなんかの資料にすんのかなとかさ、なんか、う
ん、変な風に
気を利かしてくれそうな気がするけどな誰でも知ってる人じゃん、その人知らない人いるのかよっていうぐらいの人じゃん、
そ
の
スーツされたら困るんじゃないのっていう、そういう配慮を全くせずに堂々と買ってるらしいんですよ。
へえ、
うん、という話を聞きました。
あ、そのあれだね、どんな本を買うのかちょっと気になるね。
ああ、
なんだ、あのあれですか、高道さんが表紙のやつですか。
いや、普通に熟女とか、まあ普通に若い女の子とかも載ってるような本なんじゃないですか。普通だ、普通のエロ本だとは言ってました。
それは何、自分用に買うの。
多分ね。いや、だからそれはもう若い頃からのずっとそのやってる習慣なんだと思いますよ。
あの個人的にはね、そのお方別に特に、
うん、
そのお方の作品もこう信者でもないしね、
うん、
まあ特別好きな感じじゃないけど、ちょっと応援したくなってきたよ今そんな話聞いたら見方が変わってくるな、
全く
ちょっと見るか日テレ見るか
取り繕ってないらしいですという余談でございました。
へえ、うん、ちょっといい話だねそれいやー、やっぱ人間ね、そういうのないとやっぱダメですよ。
ええ、
あ、そんなね、もう前編に通して透かしてちゃダメですよ。
そうです、
人間味があるいいエピソードじゃないですか。
ええ、そうなんですよ。
あれですか、参考書の間に挟んで買ったやつ
か堂々と一冊それだけ持ってくるんじゃないですか男らしいですよね、ある意味
男らしいっていうか、なんちゅうか。
いやー、僕はあれですね、昔からあれですけど、自分の性癖を隠す、まあこういう場がありゃ別に逆に積極的にこう披露するタイプですけど、なんか本当に個人的な性癖とかは押し隠したいタイプなので、
なんで普通はね、大っぴらにしないと思います
いや、まあだからそういうまともな人間ですよ。だから本屋で18禁っていうんですか、いわゆる成人向け漫画を買うのもだいぶはばかられますよね。
ああ、だから若い、でもその昔からよく聞いたね、こう今言ったこう参考書の間に挟んで買うみたいなさ、うん、やったことないけど、話にエピソードはよく聞くんだけどね、はいはい、実際そういうことはやったことないな。僕は本屋を探したよ、この本を買って恥ずかしくならない本屋。
だから僕はあれですよ、学生、要するにそういう本が買えるように、ね、な年齢な時なった時にちょうど上京してきてたんで、で、うん、神保町の芳賀書店とかに行って買ってましたよ。
それはわかんないけど、エロ本専門店ってこと。
そうです。
ああ、専門店だったら、ね、
専門店だと堂々とそれだけ買えるじゃないですか。だからそういうところに行って買ってましたよ。
僕はあれですよ、横浜駅西口のヨドバシカメラナンバーワンの前にある八百屋ですよ。あそこの八百屋はなぜかエロ本を売ってるというね
意味がわからない
意味、ほんと意味はこれ何なんだあそこはは
い、というわけで、まあ大体今期のアニメも出揃い、まあ見るべきものも決まってきたかなというところでございます。ということなんで、ちょっと次週以降テーマはね、まだ全然決まってないですけど、
うん、
どうやって締めればいいんですかね、これ今回の。
いやー、うーん、皆さん快適なアニメライフを過ごしてんですかね。
いやー、アニメって本当にいいもんですね。
あんまでいいもんだって思ってないからこんな番組になってると思うんですけどね。いやー、
水野さんすごいなーって。
まあ 構程度の差はあれ、楽しんでは見てますよ。
ああ、そうですね。楽しんでみるのは重要ですけどね。はい。じゃあ、とりあえず今回はこの辺りということで。
はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。